西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、今年最後の放送になります。そして生放送です。まだまだ間に合いますから、クイズのお答えだったり、それから質問だったりお寄せいただければと思います。ファックスは 0798-37-5514 37-5514、そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください。さあ、12月はつながる、役立つ、楽しむ図書館ということで、90年の歩み、ゲストティーチャーには、図書館司書の皆さんに入れ替わり立ち替わり、出演していただいたんですが、今日のゲストティーチャーは北口図書館司書の釜井明美先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、船月智美先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このお二人でございます。いやー、なんかクリスマスイブですから、今日はやっぱりこの時期はクリスマスのなんか本とかが貸し出し多かったりとかってあるんですかね。
もうクリスマスの本はほとんど底をついてる
もうみんな出払ってました、はい、あ、じゃあ次はお正月の本
お正月の本はクリスマスほどはないですけども。
なるほどね。でもなんか今年一年やっぱりね、たくさんの本が、ね、はい、皆さんのお手元に出てって、でまた帰ってきて、はい、ねえ、なんかお忙しい1年でしたよね。
まあ、もう毎年同じことの繰り返しといえば繰り返しなんですけど、うん、新しい本もどんどん入ってきますのでね、はいはい、楽しい1年でした、ね、
は
い、
今日は図書館の便利な使い方、まだまだね、そんなことできんのみたいなね、はい、こともあると思うので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、さあ、メールを頂戴しております。こちら天倉シャンさんから届きましたよ。西宮市立図書館の司書の先生方、増井貴子さん、クリスマスイブなのに生放送ご苦労様です。
ありがとうございます。
ほんまにね、ありがとうございます。聞いていただいてますか皆さんね。さあ、そして西宮市立図書館開館90周年、おめでとうございます。
ありがとうございます、ね、
90年ですよね。すごい歴史ですよね、はい、私が市立図書館を初めて利用させてもらったのは小学生時代、多分昭和40年頃だと思います。入り口や閲覧室の雰囲気は今も記憶にあります。当時はもっぱら児童書、本文そっちのけで挿絵ばかり眺めていました。村上春樹さんとは大違いです。なるほど。今は中央図書館と北口図書館をよく利用させていただいています。中央図書館の入り口横のパネル展示も楽しみにしています。最近でしたら黒岩十五さんの展示がとても興味深かったです。では皆様、良いお年をお迎えくださいといただきましたが本当にいろんなね、展示も、はい、好評いただいてますよね、はい、毎回、
はい、うん、黒岩十五さんは奥様から亡くなられた後に蔵書をいただいたんです、
はい
はい、だから中央図書館の方で大事に保管しております、
ね、だからとても充実した、まあ、黒岩文庫みたいな形の、
もうそんな感じです ね、はい、
ね、たくさんの方に、ね、読んでいただいてていいですよね、うん、さあ、そしてこちらはラジオネーム元ラジオ少年と申しますということでいただきました。図書館のお話、90年間の歴史など興味深いお話の数々を楽しませていただいています。私も小学生の時はちょくちょく通ったように記憶しています。1970年代半ばくらいでしょうか。今の市役所南館の建物の場所でした。クラシックな感じの建物だった という印象が残っています。移動図書館、泉号も懐かしい言葉ですね。市政ニュースに泉号日程というのが載っていて、うちの近所には来ないなと思ったのを覚えています。当時の図書館本館から1キロぐらい近距離だったからでしょうねと今になって思います。今の図書館は本の貸し出しだけでなく、自習、展示などによる学習スペース、コミュニティスペースなど多くの顔を持ってきていると思います。これからさらに地域の文化のコアの一つとしてウェイトは高まっていくことと思います。本のプロとしての司書の皆様の一層のご活躍期待させていただきますといただきました。
ありがとうございます。ちょっと緊張しますね
でもそうですよね、ただ本を置いてあるっていう、うん、それだけではない図書館っていうのがね、うん、最近の図書館の姿なのかもしれませんし、
う
ん、
そうですね、いろんなことは図書館の本も打ち出してい いかなあかんなと思ってます、
ね、情報発信もしていただいてますし、はい、まあ、文化のコアとね、元ラジオ少年さんおっしゃってくださってますが、やっぱりそういうなんかコミュニティの中心みたいなところでの役割っていうのは今後もっともっと図書館が果たしてくださる部分
ってそうですね、求められるところ大きいと、ね、自覚しております。
はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。さあ、そしてもう一方、マッチャップリンさんからも届いています。楽しい話であっという間の時間でした。今になって司書の免許を取っておけばと後悔しきりです若い時は遊んじゃいますよねちょっとやっぱりたくさん取らなくて、
そうですね、単位がね、厳しいものがありますけど、一緒にお仕事したかったですね
本当ですね司書のお仕事は幅広く深く大変ですよね。でも当たり前ですが、本が順番通りに並んでいて見つけやすく、図書館に行くたびにどんどん好きになります。あれこれ相談にも丁寧に乗ってくださいますと、ね、
ありがたいお言葉です ね、もう胸にしみます
今は雑誌や CD の種類も豊富で、ここまでしてくれるのと嬉しくなることも多々あります。本当に第2の私の本棚です。寄贈した本や CD はどこにあるかななんて探してみたり、図書館は私にとって身近な大切な存在です。ですから水濡れや書き込みなどがあると悲しくなりますね。家に余っている袋などを使ってもらおうと持っていくこともあります。大事に使ってほしいです。確かにそうですよね。また鳴尾図書館の楽しいイベントも参加しました。大人のお話の会のようなイベントで、司書の方とボランティアの方で愛染かつらの紙芝居を衣装を着て演じられていたのは本当に良かったですほ、紙芝居を紹介するだけじゃなくて、
ええ、
お芝居になってるわけですか。そうです、衣装着て
、まあ、なるほど、図書館ね、イベントボランティアさんっていうボランティアさんがいらっしゃって、
ええ、
でこういういろんなことをアイデアを出してくださるんです。
これはまた別の意味でのお楽しみもね、
そうですね
あるんですね。楽器などを使った音楽演奏を交え、数名で絵本の読み聞かせをして人に読んでもらうというのは、こんなにも心地よいものなのかと本の良さを再認識しました。いろんな本の魅力の伝え方があるんですね。
そうですね、この紙芝居も大人用の紙芝居が、はい、ここ5年10年ぐらいかな、出たので、
はい、
頑張って集めてるんです。
そうなんですか。釜井さんもそれなんか衣装を演じてくださったりそうないんですか。
私はちょっと
船月さんはやってくれる
かな。いやでもや
るのかな番組でもブックテーマで読んでくださいましたよね。ブックトークの話よね。
そうですね、
とっても耳に心地よかったです。話はつきませんがこの辺でやめておきますね。ありがとうございますということですが、本当に思いがね尽きないというか、はい、皆さんね、はい、やっぱり図書館というといろんな思い出だったり、はい、とつながっていくんです ね、 さあ、その図書館の今日は便利な使い方です。あるんですね、便利な使い方がいろいろと、ね、
はい、
では早速ご紹介いただきたいんですが、
まずね、はい、図書館をご存じない方のために一番基本的なところから、はい、図書館では西宮に在住在勤在学の方と、うん、阪神館七市一丁と申しまして、はい、芦屋、宝塚、三田、川西、伊丹、尼崎、稲川、そして西宮ですね、うん、これで七市一丁にお住まいであれば西宮の図書館に登録することができます。
あ、そうなんですか、はい、相互利用ができる
ということですか。そういうことですね、はい、で本は15冊、うん、CD が2点、2週間借りることができます。
15冊そんなマックス借り出される方っていらっしゃいます？
たくさんいらっしゃるんです
すごい読まれるスピードも早いということですよね。
そうですね、まあ、あと絵本とかね、うん、子供さんの本だったらもう15冊でも足りないぐらいっていう声もありますね。
なるほどね、うん、CD が借り出せる、 DVD を置いてらっしゃるところもありますよね。
DVD は館内で視聴していただくだけで、
館内であれをご覧いただく、はい、なるほど、そうなんですか。15冊勉強になりましたそんなとっても読み切れないなと思いますがさあ、その、登録の仕方なんですけれども、それは身分証明書というようなもの、
はい、一応名前と住所の分かるような、はい、まあ、保険証とか免許証が代表的なものになりますかしら、あと学生だったら学生証、はい、そういうのを見せていただいて、うん、まあ、一度は図書館に来館いただいて本人さんを確認して証明を確認してという形になります、はい、ただ小学生以下の方は本人さんさえ来ていただければ大丈夫です。
そうなんですか。でまずその行った時に何かいろいろとパスワードだったりとか、今もうそういう時代なんですよね。家にいながらにして、うん、これがまたいろんなことができるってお話もあるみたいなんですが、パスワードを発行していただけるわけですか。
一応中学生以上の方、うん、まあ、自分で管理できるという意味で中学生以上の方にパスワードを発行しています、はい、そのパスワードがあればお家のパソコンからでもスマホからでも図書館の本の予約ができたりとか、うん、自分の借りてる本の貸し出しの延長ができたりとか、
はい、
あといろんなサービスがあるんです。うん、
便利な時代になったもんだなと思いますけれども、うん、じゃあどんなものがあるのかっていうの、これはホームページから、はい、にアクセスして行うわけですね。なんかホームページ新しくなったんですね、最近っていうか。
そうですね、2016年度なので、はい、今からだいたい2年前にリニューアルして、はい、とても可愛いミヤタンが動き出すようなホームページになっています、
はい、でとっても使いやすくなって、はい、ということで、さあここでどういったことができるんですか。
先ほど言いましたように、うん、まあ、一つは本の予約ですね、
はい、
それから自分の借りてる本の貸し出し延長、うん、で借りてる本が何かということも見ることができます、うん、か、まあ、予約のキャンセルとかもできます、うん、それからあとマイ本棚っていうところがありまして、はい、そこには自分で好きなブックリストを作ったりとか、うん、はい、感想を書いたりとか、うん、はい、そういうところがあります、う
ん、じゃあ読書記録がそこに保管できるということなんですね。
自分の読書記録だけじゃなくて、まあ、メモみたいな、うん、読書メモみたいなものでしょうか。
感想もちょっと入れる、
はい、そうで、うん、読書記録はまた別に、はい、読書履歴というのが、はい、残していけるんです。
それは本の名前だけ
ですか。そうです、自分の借りた本を、うん、ずっと記録していくことができる、うん、そういう読書履歴も作れます、う
ん、はあ。だし、なんか予約してたら、はい、届いたらいろいろねお知らせくださったりとか、なんかキーワードを入れとけば関連の本を教えてくださるとか。
はい、新着図書お知らせメールサービスというのがありまして、ジャンルとかキーワードとか、うん、お好きな著書、著者の中を指定しておくと、うん、その関連した資料が新着で入るとメールでお知らせするサービスがあるんです。
すごいですよね、
は
い、
例えば村上春樹さんの本で入れとくと、はい、村上春樹と入れとくと村上春樹さん の著書も出てきますし、あと春樹論みたいな、うん、本もどんどん新しく入った本の情報が入ってくるという形になります。
便利ですね。大ちゃんの予約ができるというだけでもねすごいなと思うんですけれども、これ予約をしてどこの図書館ででも受け取れるということなんですか？
そうです、受け取り館を指定することができるんですね、うん、だからあのホームページで調べて、あ、中央図書館にあるわと、でも中央図書館は遠いけれども高等演分室は近いと、うん、そしたらもう高等演分室に受け取り希望というのを選んでおけば、うん、あの高等演分室に到着した時にメールでお知らせが来ると。
はあ、じゃあ無駄に足を運ばなくていいというか、そういうことですか、ね、そういうなんか合理的なすごい楽しいサービスというか便利なサービスがいろいろとあるようでございますが、でもあのなんかねそれぞれの図書館っていうのはそれぞれのなんていうか特色ってお持ちというか、はい、まあ、ちょっと色があるような感じなので、はい、あの好きな方はいろんな図書館に出向くのもまた楽しみの一つだっていう ね、
はい、
お話も聞いたことがあるんですが、はい、あ
の私北部図書館にいた時に、その北部 の、 あの山の雰囲気とかが好きだからって、うん、わざわざ車であの 来られたか来られる方もいらっしゃいます。2週間に1回車で北部まで来られると、うん、あの南の方に住んでおられる方なんです、うんうんうんうん、そういう楽しみ方もあるのかなと。
ね、そうですよね、はい、だから本当にあの便利にいろいろと取り寄せもできるし、はい、あの出向いていってまた楽しむということもできるという、はいはい、あの西宮には4つの拠点と7つの支所でしたっけ、は
い、7つの分室、
あ、分室、はい、支所がある
支所は市役所です、
ね、分室ね、はい、あのだそれぞれのなんかこうちょっと特徴というか、はい、いろんなところここでもう一回ちょっとおさらいができたらなと思うんですが、はい、はいはい、
中央図書館はあのこの前からあのご説明しているように昭和3年から あのあって古い新聞とか、うん、あとは秋山コレクションとかあのいろんなあのことをこの前の説明させていただいたと思うんですけれども、はい、その他に北部図書館、鳴尾図書館、北口図書館、これを拠点館と言います。で分室はもう7分室、これはちょっと小さい図書館なので、あの今日はもう紹介は割愛させていただくかなと思うんですけれども、うんうん、はい、まず北部図書館なんですが、あの自治会と共催行事で幼子我に生まれっていう映画があった
時、我らに生まれね、
はい、はい、我らに生まれ、はい、そ の、 あの社交エレベーターが有名になりましたので、あのその映画監督の三島さんに来ていただいて、はい、講演会をこれ自治会と共催で行ったんです、うん、
はい、ね、大盛況だったって伺いましたよ、
はいはい、で、あの、ま、あの三島監督のお話もすごい良かったらしいんですけれども、うん、ちょっと私はこちら行けなかったんですが、うん、あとはあのバーバー大丈夫っていう絵本がありましてね、はい、その絵本作家さんにもあの来ていただいて、このバーバー大丈夫っていうのは認知症をテーマにした絵本なんです、うん、で、あのその認知症の方にどのように接していったらいいのかっていうあの絵本作家さんが自分の体験を踏まえて講演してくださったんですね、うん、それはあの私も聞きに行ったんですけれども、あのそういうふうにこうテーマを決めて、うん、あの北部図書館の方ではいろんな行事に取り組んでます。
そうなんですか、はい、結構じゃあ地域と密着して、
そうです、あの、ね、北部とがこれから紹介する鳴尾図書館、はい、あの先ほど の、 あのお手紙にもありましたけれども、うん、ここはもうあの地域とか自治会と共催ということをあの目指してます。
そうなんですか、
はい、
うーん、まあ、鳴尾だと本当にあの、ね、高校野球 の、ね、あの甲子園球場なんかも近いですから、はい、そういう意味でも、ね、いろいろとそういった資料も、ね、集めてらっしゃるコーナーがあるんですよね。
そうです、あの高校野球とね、うん、あ、まあ、高校野球中心にしてるんですけど、はい、あと阪神タイガースの関連の資料はあの、うん、みんな甲子園コーナーというところで置いてますもう積極的に、うん、あの購入するようにしてます、
うんうん、そうなんですか、はい、さあそして、もうフランチャイズの北口図書館ですけれどもここもあのユニークなね、いろいろと催しをなさったりとか、はい、はい、どんな売りは何ですか？
売りはですね、はい、ま、あのまず、平日は夜の8時まで、うん、あの開館してます。他の図書館はあの6時とか7時なんですけれども、あの夜の8時まで開館してまして、はい、うん、ターミナルにあるので、はい、1日2500人ぐらいが
すごい
来館いただいてます
、は
い、
そうなんですか、はい、うわ、もうなんかいろいろとね、なんか特色ある 集め方とかもなさってるようですし、
はい、ビジネスコーナーというのを作ってまして、うん、はい、でビジネス関連とかあとコンピューター関連とかの本を、うん、コーナーに集めて、うん、そこでは持ち込みのコンピューターでコンピューターを操作することもできます、は
い、そうなんですか、うん、
あとティーズコーナーって言って10代の、はい、方、この10代の方はなかなか本に接する機会が少ないというか時間がないのでね、うん、今頭が痛い問題かと思うんですけれども、うん、できるだけいろんな本に接してほしいということで、ティーンズコーナーも充実するように購入も進めています。
そうですか、はい、なんか毎日お話し会があるぐらいなんか結構いろいろとね、そういうのも展開してらっしゃるみたいね。そう
です
、
は
い、
お話し会も毎日行っておりますので、で結構来ていただき、うん、朝、11時からと3時からと2回やってるんですけど、盛況です。
ね、それぞれのね、4つの拠点となる図書館、なんか特色もお持ちでいらっしゃいますから、まあ、便利にインターネットからっていうのもいいですけど、お出かけいただいてね、それぞれの楽しさもまた肌で感じていただくのもいいかなと思うんですが、お話ししてる間にね、また1通来ましたよ。ラジオネーム、某歩く宮子さんでございます。旧の図書館、懐かしいですね。昭和50年代、小学生の頃、学校終わってから自転車で本を借りに行ってました。大社中学の近くに住んでいたので、マンボウトンネルを通って通っていました。当時は図書カードの入った引き出しを開いて本を探して、番号を見つけてその本を探しに本棚に行くということをしていたような気がします。そうですよね、当時はね、はい、図書カード、
目録カードのことですね、はい、
ですね、はい、その経験からか図書館が好きになり、中学高校と図書委員をしていましたね、うん、昼休みや放課後は学校の図書館に入り浸りしていました。以上、本の虫と呼ばれたこともある某歩く宮子でした。本の虫さん、ね、いいですね。
いや、おもくろくカードの話が出てきて懐かしいなと思って、うん、カード何万枚も維持していくのがもうとても大変だったんです。
で
したよね、はい、今もねコンピューターでポンと押せば出ますけれども、
はい、探しやすくはなりましたけど、はい、まあ、カードね一生懸命探すのもなんか、ね、懐かしいなと思われる方も多いんじゃないでしょうか。さあ、その、ね、図書館についてのクイズを3つお出ししました。さあ、それではここで、答え合わせと、そして今月の当選者の発表に参りたいと思います。まず1回目、西宮市の最初の図書館は昭和何年にできたでしょうかという問題でした。はい、では船月先生に。
はい、昭和3年にできました。
はい、昭和3年ですね、はい、さあ、そして2問目はブックトークのテーマは何だったでしょうか。あの時実際にブックトークしていただきましたよね、はい、はい、さあ、そのテーマは何だったでしょうか。
はい、酒をテーマにブックトークさせていただきました、
うん、はい、
日本酒でも OK です。
日本酒の話が出てましたもんね、はいはい、さあ、そして、先週のクイズはこんな問題でした。雑誌創刊号ばかりを集めたコレクションの名前はということなんですが、
はい、秋山コレクションです。
はい、ということで昭和3年、酒あるいは日本酒、そして秋山コレクションと書いてくださった方が正解でございます。今月はじゃあどなたに差し上げましょうか。当選者の発表です。はい、それではこれも船月先生に発表していただきましょう。
はい、当選されたのは甘辛シャンさんです。
はい、おめでとうございます。甘辛シャンさんに3000円の図書カードをプレゼントさせていただきます。まあ、これでね、またいい本をね、いろいろとお気に入りを買っていただきたいんですが、でもなんか不思議にね、自分で本を買って読むっていうのはもちろんそれはそれで楽しみなんですけど、はい、なんか図書館に行って借りてきた本を読むっていう、なんかね、同じ本でもなんか別の楽しみがなんかあるような気がするんですけど、どうしてなんでしょうね、あれ。
まあ 一冊だけじゃなくてね、やっぱりそのずらっと並んでる中から選ぶっていうのも、あの楽しみの一つかなと、うん、はい、であの図書館一応分類ごとに、うん、同じ種類ごとに並べてますのでね、はい、その、一つのことを調べるのでもいろんな本に当たることができますのでね、
うん、なるほど、
あのおね、あのお小遣いで買う本は知れてますけれども、買えるものはね、でも図書館に来たらあの買えないものでもたくさん見ることができるのでね、そこはあの楽しいのかなと。もう一日図書館にいらっしゃる方たくさんいらっしゃいます、
う
ん、はい、
そうですよね、はい、でまたいろんな仕掛けで楽しませてくださるっていうそういう企画ものもあったりして、はいはい、かつてのあのって言ってね、なんかもう本当にもう行くだけで緊張するっていう図書館とは随分と様変わりしましたよね。
そうですね、あの、ま、企画楽しかったりとか、あとあの調査相談にあの乗らせていただいたりとか、あの先ほどのお手紙にもありましたけれども、いろんな丁寧に案内していただいたというようなことを書いていただいたら、もうすごく嬉しいんですけれども、
はい、いやいや、来年は91年目、うん、ということで、はい、なんかまた新たな図書館の展開があるのかなと思うんですが、うん、じゃあ最後に釜井先生、どんな感じの、うん、図書館に来年なってきそうですかね。
まあ、先ほどもね、あの、うん、あ、話がありましたけれども、あの本だけじゃなくていろんな情報発信を、うん、あの考えていかなければいけない時代に来てますのでね、うん、あのそれに向けて頑張っていきたいと思います、
うん、はい、船月先生はいかがですか。
ですね、あのどなたがどのタイミングで来てもこうなんか心休まるような、うん、あの本と出会えるような場所にしていきたいなとは思っています。
うん、まあ、今あの本当にね、活字離れなんていうことが言われて久しいような気がするんですけれども、はい、でもなんかあの本を読むことでしか得られない、
う
ん、
そうです
ね、はい、なんか楽しみっていうのは絶対にありますよね。
あります。うん、あのインターネットだったら答えしか出てこないのでね、はい、やっぱりその答えに至るまでの周辺の情報とかっていうのも大事なのかなと思います、
はい、で何か一つのことに興味を持って出かけた図書館で、はい、なんか関連からずっとあの幅が広がってってなんか本当にみたいなところまでこうね、なんか興味が広がっていくっていうような楽しさも、はい、なかなか本当にあのね、
はい、
なんか一つにこだわってっていうよりもなんかこう広がりみたいなのがあるっていうのも図書館の魅力の一つかなとか思うんですけどね。
そうですね。
でもますますあの居心地のいい、はい、ね、あの今本屋さんだとそれこそカフェと併設みたいな感じもありますけど、図書館ではああいう計画はどうなんでしょうかね。ま
あ、あの飲み物はね、やっぱりちょっとこぼされると困るので、
うん、最近濡れたりね、はい、汚れた本悲しいっていう話ありましたからね、
は
い
は
い、
だからちょっとその辺はあのあり方というのを考えないかんかなとは思いますけれども、まあ、くつろぎの空間というのは必要かなと思います。
なんかあの結構寝っ転がって読んでるぐらいのスペースを作っていただくことは可能かなみたいな
そういう図書館ありますよ。畳を引いてあのおっちゃんが寝そべって
ほんまに寝てしもたりしてねああ読んでたいやいや、でもあの本当になんかいろんな形で今日はまああの、ね、便利な使い方いろいろと教えていただいたんですけれども、便利だけじゃない、はい、なんかね、楽しみ方っていうのがどんどん増えていきそうな気がしますから、うん、ね、たくさんの皆さんに、それに七市一町のね、いろんなところでも借りれたりとか、はいはいはい、ね、そういったあのすごいフレキシブルな対応をしてらっしゃるみたいですから、
はいは
い、大いにいろんなところで、ね、出かけてって図書館を大いに活用しながら楽しんでいただきたいと思います。というわけで今月のゲストティーチャーは北口図書館司書の釜井明美先生と船月智美先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週12月31日はお休み、そして1月はみんな大好き宮古給食と題して、ゲストティーチャーは西宮市教育委員会学校給食課の皆さんにお願いしています。なんか西宮の給食って美味しいっていうことでねとっても有名だそうでございますし、中学もあるということでね、なんかいろいろとあの給食スポットライトが当たっています。ぜひみんな大好き宮古給食聞いてください。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来年。